チームハッピーヒル制作オリジナルラジオドラマ、古書道の歌人たち8、花束にご用心。昭和時代1975年前後の福岡、とある商店街の古本屋神谷古書道を舞台に、三つ子の美人姉妹、長女ベロニカ、次女ナタリア、三女白蓮とアルバイトの青年藤沢くんが織りなす物語です。今回は劇中ラジオドラマ花束にご用心を中心にお話が展開されます。古書道の歌人たち1から7までのキャラクター全員が登場しますよ。どうぞお楽しみに。この物語はフィクションです。
この番組は皆さんの生活をサポートするときわグループ、福岡の商店街の未来のため立ち上がった若きグループ、ザ・商店街チーム、生活にひとときの安らぎをの原酒造の提供でお送りいたします。
正午となりました。商店街トークのお時間です。本日も商店街スタジオからお届けいたします。司会進行は私上条です。どうぞよろしくお願いいたします。さて皆さん、本日は以前よりお知らせしておりました、私たちザ・商店街チームによる創作ラジオドラマ花束にご用心の公開日です。どうぞお楽しみに。ということで、本日のゲストにはこのラジオドラマの出演者全員をお招きしております。私に近い方から順にご紹介いたしましょう。商店街のマドンナ、神谷古書道店主のベロニカさんです。
こんにちは。
ベロニカさん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
ベロニカさんは今回のラジオドラマの主演でいらっしゃいます。苦労話なども後でどうぞお聞かせください。
はい。
次に同じく神谷古書道のナタリアさん、皆さんには科学のお姉さんの方が馴染み深いですね。
よろしくなのだよ。
ナタリアさん、今回はお医者さんの役でご出演ですね。
照れるのだよ
楽しみにしています。それからモデルでありながらご本職は大学講師でいらっしゃる、皆さんご存知の白蓮さん、
よろしくお願いします。
白蓮さんは今回小悪魔的な役で登場ですよね。
頑張りました。
皆さんお楽しみに。それから次にご紹介するのは、私たちのラジオ番組の成立になくてはならない存在であります藤沢さん
そんな大げさな。藤沢です。
大げさだなんて、そんな。これまでのラジオドラマは全部藤沢さんが書かれたものだったし、あ、皆さん、もちろん藤沢さんも今回ご出演なさってますよ。
ベロニカさんの弟役で出てます。
楽しみです。次にお魚屋魚達さんのタツさん、タツさんは今回ラジオドラマ初出演ですね。
もう緊張した。
でも病みつきになったんでしょ
そういうことやね。楽しかった。
タツさんらしいですね。それから本番組スポンサー原酒造の琴音さんです。琴音さんはラジオドラマ2回目でしたね。
はい、よろしくお願いします。
2回目でだいぶ慣れました。
いえ、2回目の方が緊張しちゃって。
ああ、そういうのありますよね。それに今回はちょっと変わった役でもありましたしね。普段あまり接することがないような職業の。
そうなんです。
皆さん楽しみにしていてくださいね。それから琴音さんのお隣にいらっしゃるのは大久保さんです。大久保さんはラジオドラマ初出演でいらっしゃいます。
どうぞよろしくお願いいたします。
藤沢さんが何度もお願いしてやっとご出演くださったんですよね。ありがとうございます。
いえいえ、藤沢さんにお願いされたのではお断りすることもできませんから。
あ、わかります。誰からも受け入れられる藤沢さんのそういうところ。次に喫茶店サミットのマスターをご紹介します。マスターも今回ラジオドラマ初出演でしたね。
ラジオ自体が初なんで、すごく緊張しています。ああ、わかるわ。タツさんありがとう。わかってくれて。 今度うちのスペシャルフルーツパフェサービスするよ。ありがとう。
マスター、私もわかる。マスターの気持ちわかる。
ありがとう。神岡書道さんがそんなに理解してくださるなんて。
ごめんねマスター、これ明らかにパフェ狙いなのだよ。ごめんお姉ちゃん。
だって本当にわかるんだもん。
ありがとうございます。神岡書道さんにももちろんサービスしますから。
ありがとう。
なんだか商店街の日頃の一場面って感じですね。進めます。最後になりますが、本番組の音響全般をお任せしております師匠さんをご紹介します。
よろしくね皆さん。
リスナーの皆さんになぜ師匠さんとご紹介したかと言いますと、実は科学のお姉さんであるナタリアさんの学問上のお師匠さんだからなのです。それで私たちも日頃師匠さんって呼ばせていただいてます。師匠さんのご専門は音響学でして、実は音響研究所の所長さんなんですよ皆さん。
ああ、宣伝までしてくださるの？ありがとう上条くん。
皆さん、師匠さんも今回のラジオドラマに出演くださってます。
今回は音響や編集だけでなく出演させていただいたわ。楽しかった。
皆さんどうぞお楽しみに。それから私上条も出演させていただきました。
上条くんの役もちょっと風変わりな役だったわね。
はい、楽しませていただきました。さてリスナーの皆さん、出演者のご紹介はここまでにして、早速ラジオドラマの話題へ入ってまいりますよ。ではここからの進行を、これまでのラジオドラマの脚本を担当されてきた藤沢さんにお願いいたしましょう。
承知いたしました。ではこの流れから、まず今回のラジオドラマ花束にご用心の脚本についてお知らせいたします。実は今回の脚本は私ではなく、皆さんがよくご存知の方が書かれました。
おお、それは一体誰ね。
タツさん、台本通りのご質問ありがとうございます。
タツさん、うまいうまい、まるで本当に知らないみたい。
そう、じゃあついでに質問続けちゃおう。皆さんがご存知の方ってひょっとして有名人ってことね。
ああ、タツさんありがとうございます。はい、すごい有名な方ですよ。ではこのノリで、なんとバラトキ夫人シリーズで主演を続けておられた女優栗原雅代さんです。皆さんありがとうございました。リスナーの皆さん驚きでしょう。なんとあの女優栗原雅代さんが今回の脚本をご提供くださったんです。
藤沢さん、私たちは当然脚本が栗原さんのものだということは承知しているのですが、その背景などについては全く存じませんので、できましたらその。
もちろんです、ご説明いたします。
ありがとうございます。
栗原さんといえば少し前に女優業からの引退宣言をされましたよね。今回の脚本提供はそれに関係があるのでしょうか。
はい、栗原さんが引退された理由については私も存じませんが、一線から引かれた後は女優ではなく執筆活動に専念されるということです。今回の脚本はその活動に入る上でのウォーミングアップのようなものですね。
長年の女優生活で培われた経験や知識をお持ちだから、きっと素晴らしいご活躍をされるでしょうね。
しかしあんな全国的に有名な女優さんがどうしてまた福岡の一地方のこの商店街に関わりを持ってくださるんやろう。おいはその辺が疑問なんよね。あ、これ演技じゃなくて本音ね。
栗原さんは私生活を公開されておりませんので詳しいことはお伝えできないのですが。
おっと、そりゃそうやね、プライバシーは大切にせんと。
ご理解ありがとうございます。ただ栗原さんが福岡に在住されているということは公開してもいいですよとのことでした。
福岡にですか。
まあ本当に、
なんとなくそうじゃないかなとは思っていましたが。
栗原さんもこのラジオを聞いてくださっていて それでコンタクトを取ってくださったというわけです。私たちの商店街活動の一助になればということで。
ありがたいですね。本当にありがたい。
粋なお人やね。脚本提供で応援してくださるとは。
いつだったかラジオドラマの出演者を募っていた時、どなたか脚本を書いてみませんかって私が言ったことがあったでしょ。それを栗原さんは聞いていて、師匠どうしました？ひょっとして涙ぐんでます？
え、いえいえ、うん、
あ、やっぱり涙ぐんでる。
師匠はね、栗原雅代さんの大ファンなのだよ。だから今回のラジオドラマは相当気合い入れて編集してくださったのだ。
では今日聞く完成版はいつも以上に期待できますね。
私も期待しちゃおう。
そうですね。
おいも楽しみ。
それにしても師匠大丈夫ですか？なんだかますます涙が。
あ、大丈夫よ藤沢くん。大丈夫。皆さん、脚本が彼女のものというのは知ってましたけど、彼女が福岡に住んでいるっていうのを初めて聞いてね。とにかく感動しちゃったのよ。
それってもしかして同じ空間を共有しているんだっていうあの気持ちですか？
言葉にするとそうなるわね、きっと。こないだ宮殿体育館でスージークワトロを見た時と同じ感覚なのよ。
スージークワトロですか？
誰ね、それ。
ロックの女王とでも言いますか。
ぶっ飛んだ女性ロッカーね。
おお、なんかすごそう。
ごめんなさい藤沢くん、話題がそれちゃった。話を戻してちょうだいの。
わかりました。ではラジオドラマに話を戻しましょう。皆さん改めましてラジオドラマの収録お疲れ様でした。
お疲れ様。
お疲れ様。
お疲れ様でした。
お疲れ
様でした。
お疲れ様でした。これから完成版を聞くわけですが、その前に皆さんから今回のラジオドラマに関する感想をいただきたいのですが、よろしいでしょうか？
問題ない
。よかよ。いいですよ。問題ない。
もちろん。
もちろん。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ただ内容には言及しないようにお願いしますね。お楽しみが減っちゃいますから。
ネタバレしないようにってことですね。
その通りです、マスター。
じゃあ今回初めて参加いたしました、私からよろしいでしょうか？
もちろんです、お願いします。
私、これまでの藤沢さん脚本によるラジオドラマの放送を毎回聞いてきたのですが、今回の栗原さん脚本によるラジオドラマはなんとなくドラマの雰囲気が違うなと。
それは具体的にどのあたりがでしょう？
どこがどうだって具体的には言えないんですが、なんとなく。
はいはいはい。
ベロニカさんどうぞ。
それって多分私のナレーションがとても多いからじゃないですかね。
なるほど、それは確かに大きな違いですね。マスターいかがですか？
あー、確かにそうかもしれません。
やっぱりね、私ナレーションですごく苦労しちゃったよ。
ナレーション難しいですよね。
なぜか私にはナレーションよりキャラクターのセリフの方が簡単って思えるわ。
わかります。
ナレーションの有無が原因かどうかはわかりませんが、藤沢さんの脚本はどちらかというとテレビドラマや映画風、今回の栗原さんのものは王道のザ・ラジオドラマっていう感じでしたね。
あー、それそれ。私がなんとなく雰囲気が違うっていうの
言われてみればそうですね。
あー、全然気づかんやった。
上条さん、ありがとうございます。ついでなのでナレーションについてお伝えしておきます。実は私はなるべく聞く人が映画を見ているような気になってくれるといいなと思って、意識してナレーションのない脚本を書いているんです。
言われてみればそうですね。これまでの藤沢さんの脚本にはナレーションがありませんでした。
ナレーションのあるなしで具体的にどう変わるんかね。
これについては白蓮先生に説明をお願いしましょう。
白蓮ちゃん、教えて。
例えば朝のシーンを描くことを考えてみましょうか。